夢かな名作ライブラリー、楠山正雄、文福茶釜。昔、神月の国立林に茂林寺というお寺がありました。このお寺の和尚さんは大層お茶の湯が好きで、いろいろと変わったお茶道具を集めて、毎日それをいじっては楽しみにしていました。ある日、和尚さんは用事があって町へ行った帰りに、一軒の道具屋で気に入った形の茶釜を見つけました。和尚さんは早速それを買って帰って自分のお部屋に飾って、どうです、なかなかいい茶釜でしょうと来る人ごとに見せて自慢していました。
ある晩、和尚さんはいつもの通りお居間に茶釜を飾ったまま、そのそばでうとうと居眠りをしてしまいました。そのうち本当にぐっすり寝込んでしまいました。和尚さんのお部屋があんまり静かなので、小僧さんたちはどうしたのかと思って、そーっと障子の隙間から中を覗いてみました。すると和尚さんのそばに布団を敷いて座っていた茶釜が一人でにムクムクと動き出しました。おやと思ううちに、茶釜からひょっこり頭が出て、太い尻尾が生えて、四本の足が出て、やがてのそのそとお部屋の中を歩き出しました。
小僧さんたちはびっくりしてお部屋の中へと飛び込んできて、いやー大変だ、茶釜が化けた、和尚さん和尚さん、茶釜が歩き出しましたよと、どんでんにとんきょうな声を立てて騒ぎ出しました。その音に和尚さんは目を覚まして、やかましい、何を騒ぐのだと目をこすりながら叱りました。でも和尚さん、ご覧なさい、ほらあの通り茶釜が歩きますよ。こう天然に言うので、和尚さんも小僧さんたちの指さす方を見ますと、茶釜にはもう頭も足も尻尾もありません。ちゃんと元の茶釜になって、いつの間にか布団の上に乗って済ましていました。
和尚さんは怒って、なんだバカなことを言うにも程がある、でも変だな、確かに歩いていたのに、こう言いながら小僧さんたちは不思議そうに寄ってきて茶釜を叩いてみました。茶釜はカンとなりました。それ見ろ、やっぱりただの茶釜だ、くだらないことを言ってせっかくいい心持ちに寝ているところを起こしてしまった。和尚さんにひどく叱られて、小僧さんたちはしょげてブツブツ口小言を言いながら引っ込んでいきました。
そのあくる日、和尚さんはせっかく茶釜を買ってきて眺めてばかりいてもつまらない、今日は一つ使いだめしをしてやろうと言って茶釜に水を汲み入れました。すると小さな茶釜のくせに、いきなり手桶にいっぱいの水をがぶりと飲んでしまいました。和尚さんは少し変だと思いましたが、他に変わったこともないので安心してまた水を入れていろりにかけました。するとしばらくしてお尻が温まってくると、茶釜は出し抜けに熱いと言っていろりの外へと飛び出しました。おやと思う間にタヌキの頭が出て、四本の足が出て、太い尻尾が生えて、のこのことお座敷の中を歩き出しましたから、和尚さんはうわぁと言って思わず飛び上がりました。大変大変、茶釜が化けた、誰か来てくれ。
和尚さんがびっくりして大きな声で呼び立てますと、小僧さんたちは空来たというので、向こう鉢巻きでほうきやはたきを持って飛び込んできました。でももうその自分には元の茶釜になって布団の上に済ましていました。叩けばまたカンカンとなりました。 おしょうさんはまだびっくりしたような顔をしながら、どうもいい茶釜を手に入れたと思ったら、とんだものを背負い込んだ。どうしたものだろうと考えていますと、門の外でくずーいくずーいという声がしました。ああ、いいところへくず屋が来た。こんな茶釜はいっそくず屋に売ってしまおう。おしょうさんはこう言って早速くず屋を呼び寄せました。くず屋はおしょうさんの出した茶釜を手に取って、撫でてみたり叩いてみたり底を返してみたりした後で、これは結構な品物ですと言って茶釜を買ってくずかごの中に入れて持っていきました。この続きはまた来週。
さて、はい、
さてさて、
文福茶釜、
昔話、
そう、久々だよ ね、ライブラリー、
そうですね、
うん、ということで今回はね、和のお話をしてみました、ね、
ちょっと BGM も和な感じで、ちょっと私ね、この BGM、はい、あの聞いてたら分かると思うんですけど、てんてけてんの間にヨホイっていうアニメが入って、あのなんかこれなんかね、読む前にちょっと試しに流した時に、うん、もうそれにハマっちゃって、うん、ホイが気になって気になって
でさ、私もさ BGM 用意したから分かってたんだけど
もうめちゃめちゃ面白くて途中で笑っちゃったいや、すげえいい感じなんだけど、ブーブクチャガマっぽい BGM なんだけど、ホイってさ、
ホイ邪魔だった
いや邪魔じゃないよ、いい BGM だったよ。
ワンコちゃんがさ、これホイってすごいハマってたのを思い出して、また
すげえハマって私も言いたいってなっちゃう、ホイって言いたいと思って面白かった
面白かった、
ホイ超面白いんだけど
そしてそう、文福茶釜、
はい、
これさ、うん、あの挿絵はすごく思い浮かぶさ。
そうね、なんか私が、うん、どの場面を思い出す。
私はあの茶釜から、うん、タヌキの顔と足と手が出てて、なんだっけ、扇子、うんうんうん、を持って綱渡りみたいにしてる、はいはいはいはい、あの絵だけで、うんうんうん、物語が何だったか全然覚えてなくて。
確かに、
うん、
私はね、うん、なんかそこも思い浮かぶんだけど、もう一つ、うん、あの火にかけられたところ、
うん、
お茶のお、ね、普通に茶釜として使用されようとした、うん、あのシーンとその、うん、芸をしてるシーンの両方を覚えてて、でただそのシーンがつながらなくて、
うん、なんかどういう流れで、
ムンブクちゃんは意外と知らなかったんだなって読んで思いましたね、
う
ん、
本当にそうなんだよ。とか、うん、そもそもムンブクって何なのっていう、
そう、そもそも何なのって思ったんだけど、うん、これちゃんとした意味ってあんまない。
なんかそうだね、今あの天空文庫の方で見つけたのは、うん、文福が漢字になっていて、文章の文の福の神の福で文福で茶釜になってる、
うん、でもこれもう一個あるんだよね、漢字が
分ける
福、うん、なんかでもそっちの方がおめでたい感じが
するね。なんかこう服を分けるっていうので、うん、いい意味で、
でもなんかちょっと後付けっぽくて、文福どうやら、
うんうん、
私ひらがなで覚えてて、文福茶釜って、うん、
あ、でも絵本って多分さ、そうそう、幼稚園とかで見てるから、
うん、それのせいもあるんだろうけど、ね、なんかね一応、うん、まあ、それ自体にはあんまり意味がなくて、うん、ブクブクみたいな感じの擬音、うん、なんかお茶の湯で、うん、湯を沸かす時の擬音みたいなものが元になってるんじゃないかみたいな、諸説ありますみたいな感じなんだけど、という説もある。
でもその方がしっくりくるね、
漢字としては。
なんかお茶を沸かすブクブク、ブンブクみたいな、
ブンブク、ね、だから多分そういう、うん、茶の湯詳しくないから全然適当に言うんですけど、うん、もしかしたらそういう名称の茶釜が元々あるのかもしれない、うん、
のかもしれないよね、
うん、
うん、
ね、そういうね、一応この神戸漬の国、館林、モリン寺、実際にあるお寺、
うん、
実際にあるのかな、なんかモデルになったお寺、このお寺なんじゃないかと言われているお寺があって、それが群馬県らしいです。
あ、うん、そうなんだ。あ、でもなんか群馬県発祥のみたいになってたね、
うん、結構ね、いろんな、なん
かしかもね、ちょっと調べてみたら、この文福茶釜がいろんなバリエーションがあって、
意外とね、まあこのね、うん、今日前半しか読んでないですから、うん、後半どういうオチになるのか、
ちょっとね、まだ言えませんが、
そう、皆さんの記憶の中の文福茶釜とね、うん、ぜひ照らし合わせてほしいんですけど、うん、意外とこの前半は多分ね、だいたい一緒なんだろうけど、うん、後半が割とバリエーションがいろいろあって
面白かったね。
ね、なんか私が知ってるやつとちょっと違うみたいなやつとかも多分あると思うんですよ、
うんうん、
本当にちょっとずつ違うバリエーションがね、うん、あったので、 ぜひ どれが採用されるのか。
これあれだよね、うん、お嬢さんはさ、タヌキだって知っててさ、あのクズ屋に売ってるよね。
売りつけました。そう、でもちょっと私も気になって寺のお嬢さんがそんなことで言
う。そう、これはだって
これちょっと詐欺に近いんじゃない。
どっちか、お嬢さんと小僧さんたちどっちかだけが見てるんだったら、うんうんうん、いやいやこれはフル道具だからじゃあ売ろうみたいな。
全員さ、そう、ちょっと怪しいやつだって分かってるわけじゃん、
うん、分かってるじゃん。でもそれ伝えてないじゃない、
うんうん、なので普通にクズ屋さんはいい茶釜だと思って買い取ったわけでしょ。そしてそれをまた誰かに売るわけでしょ、
うん、ね,
ね、ちょっとこれひどいなって思って。逆にさ、うん、そういう化ける感じのだと寺での供養みたいな感じになりそうな、うん、妖怪じゃないかみたいな感じになって供養するのが寺なんじゃない、うん、って思うんだけど、うん、違うのかね。
化けてなんかさ、うん、こうバレて、うん、このタヌキが逃げ帰るとかさ、そういうんだったらあるんだけど、うん、結構おとなしく売られてったね。
そう、うん、なんか茶釜のままでいたね。バレてないつもりだったのかもしれないね。
いやでも歩いてるよね、見られてるよね、
うん、歩いてる。でも自分ではあれじゃない、顔出てない、お尻が出てるね。頭隠して尻隠さずみたいな感
じ、出てることに気づいてない、そうそう、
気づいてないのかもしれない。
でもちょっと
まだ茶釜だと思ってるのかもしれな
れないよね、
うん、己を騙してるのかもしれない。
そんなくらい。
そこはちょっと考えすぎだと思うんですけど、己をもがむが騙していて、うん、もうもはや気持ちが茶釜になって
るから。なるほどね。
タヌキという自我を失ってる。
タヌキだってことを忘れてるかもしれない。
忘れてるかもしれない。どれぐらいの間ね、茶釜になってる。だってもうすでに道具屋に売られてたのを、うん、お嬢さんが買ったから、結構長い間茶釜
置いてあったわけだから、
茶釜期間長いですよ。
茶釜期間
だからタヌキとしてのブランクがあるから。
忘れてるかもしれない、タヌキ感を。
自分の元の姿をちょっと忘れてて、
うん、かもしれない。
だから、うん、なんかの拍子に出ちゃうけど、うん、普段は茶釜、
あ、だから喉乾いてるからとか、
水飲んじゃって、でもその時点でちょっとおかしいと思ってほしいよね。おや、少し変だな、どころじゃねえよみたいな感じなんだけど。
まあ、お嬢さんものんびりした人ではあるんですね、
うん、不思議な、うん、なんか時の流れがちょっと不思議な感じになってますけどね。
これね、後半が結構物語が ねまた展開してくるので、
どんどん話が転がっていきますので、
あの次回また後半お話するので、はい、ぜひぜひお楽しみ。
次回もホイっていうビジ
ョン。ホイ、ちょっと待って、それ言うちょっとみんな気になっちゃうかも。ホイ
ホイホイにもちょっと意識してもらって、
そうですね、聞いてください。以上、夢かな名作ライブラリーのコーナーでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台や気にもうダメ笑っちゃった。舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆様の叶えたい夢を大募集中です。また夢かなライブラリーへのリクエストや早口言葉もお待ちしております。もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net tmn@pfri.net までお願いします。はい、夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。
はい、
はい、ツイッターアカウントは@pfrinet、 ツイッターもフェイスブックもピフリネットで検索すると出てきます。
ほい
もうやばい、もう本にハマっちゃうよ。
好きなの、でもこれ好きだ。
これいいね、この本されち
ゃうね、面白い。
もうなんかちょっとさ、こう相手が読んでるね、ワンコさん読んでる間に、うん、ちょっと
ホイはね、ホイ
って
思ってね、乗っちゃうよね。ホイっていうのはちょっと小気味よく、でも笑っちゃいそうになっちゃうね。
そう、でもね、ちょっと物語聞いてほしい。それはこのね、
ワンコさん気になっちゃって、
そう、この話はこの話で面白いです。
はい、
はい、はい、ここははいなんだ。
いや、なんかずっとホイだとちょっとね、うん、バリエーション出していこうと
思いますはい、夢かな放送局、今回も山本しおりとワンコがインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。はい、で次回更新日が5月27日ですね。
はい、
はい、ちょうど私もあの、ね、旅行帰ってき て,
て, きて
そんな
お土産
話があるかなと思いますので、
はい、うん、ね、この、うん、消毒もできる絆創膏が活躍したのかしないかっていうのね、そう、気になるところですね。
多分どこか怪我する
怪我する前提なんだ。
あ、でも私もすごいこの、あのいつだっけ、結構前に、あ、1年ぐらい前にハワイにいた時も、うん、一応持って行ってたけど、うん、やっぱり姉が転んで怪我をしてるから、
やっぱり怪我して、まあ持っててよかったねみたいな、
持っててよかったっていうことで、この絆創膏をぜひ持っていこうと思います、はい、
まあコンパクトですね、あんま邪魔にならないから、ね、
本当に軟膏だけだとすごくちっちゃいので、うん、
あ
の
まあ、全然ポケットに入るぐらいのサイズですからね、
はい、はい、なんで、はい、次回もそれではどうぞ次回もお楽しみに。